ココロネラジオ
ワオン。
何があんなに楽しかったんだろうか。胸の片隅にはとにかくよく笑った記憶があります。よくよく考えてみれば、大して裕福でもなし、何か買ってくれたとか何かしてもらったとかって思い出はないんだけど、座卓を囲んでワイワイしながら食べた食事や毎日がものすごく貴重な歴史なのかなと今になってよくわかる気がする。ラジオネーム田舎のドン。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。だいぶこの心根ラジオで振り返ってる感じの、ね、メールですね。ありがとうございます。これはよく考えたら座卓でみんなでご飯食べたのが良かったんやなっていう。あ、そうですか、嬉しいですね。なんかね、その貴重な歴史なのかなって。でもね、田舎のドンさんの歴史にそのねところがちゃんと刻まれてるわけですからね。うちも全然裕福じゃないし、今でも母親とかとよく喧嘩になるんですけど、もう何も買ってくれんかったよねとか言ってた。いや買ったやろあんた、なんあれも買ったし、あのロボットのやつも買ったし、なんか変身ベルトみたい、買ってもらった、買ったやねみたいな、あんなに空気買ったのにみたいな。さあ当たり前なんかな、子供からすると。そんとね、これ高いやから、子供の服とか、お父さんズボン1000円やけど、子供3000円するみたいな。そうなよね、2人とかおったら。うちはまあ幸いなことにあれですかね、お下がりのことを、やったお兄ちゃんのやつみたいな、よかったねみたいな、いい感じで捉えてくれてるんで。そうなんよね、金持ちイコール幸せないよ。どうや、あのツイッターでお金配ってる人幸せやと思う、あの人。そういうことじゃないですよ、そういうことじゃないですよ。すいません、僕はあのリツイートであの手挙げました、すいません。何なんですかね。だからその豊かとは何かみたいなことなんでしょうね。だから今は僕なんかだから、まあお金があった方がええって思うけど、ようよ昔のこととか自分の本当実家のこととか考えよったら、全然やったけど、別になんかなんやろ、お腹は満たされとったし、僕はおもちゃ買ってもらった思い出はないけど、親は買ってるって言ってるし。あ、そこまでなんか別になんかそれで、あ、辛かったって思い出もまあないからいいんやろうね。だから子供だからいっぱい物を与えてもらったからいいってもんでもないしみたいな、そういうものに対してやっぱ大人たちがどういうふうに対処してるかっていうのを確かにね、見せないといけないんですね。さて、番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメール募集しています。番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバリバリ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音
6年生の12歳です。
ってことは春からは中学生。
はい。
うわ、どんな気持ちなの。
でもなんかちょっと怖いですね。
何が怖い。
なんか部活とか宿題とかいろいろ大変そうで。
部活は何に入るとか決めてるの。
吹奏楽入るかなと。
はあ、そうか、音楽好きなんや。
なんか音楽、うん、演奏するのも好きなんですけど、聴、うん、いたりするのがすごい好きで。
なんか好きな曲とかある。
あ、なんか夜にかけるとか今。
はあ。夜遊びするんですか。
はい。
夜遊びしたいかいの。夜遊び。どうやってそういう曲は知るんですか。
なんか友達が言ってたり、うん、なんか普通に YouTube 見てたらあったり。
はあ、YouTube とかか。はい、へえ。こんな楽器やりたいとかあるんですか。
なんかクラリネットとかその辺が。
はあ。あれやろ。壊れたやつやろ。
え。あ、
音が出なくなったどうしよう、はい、それくらいしか知らん。中学校なんかこれは楽しみやなっていうのはなんか、
うん、クラス替え。
でも全然違う子たちと出会うわけやろ、
うん、でも今のクラスが一番いいかな。
へえ、どういうところが。
なんかこの今のクラスは団結力があって、ほー、みんな男女関係なくすごい仲いいんで。
仲いいんだ、
はい、
へえ。卒業式泣いてしまうね。
うん、泣きはせんと思う。
え、泣くやろそれは。そうか。あえて小学校の時これちょっと悔しかったなっていう出来事なんか。
なんかこの間サッカー大会があって、うん、まあ、優勝はしたんですけど。
優勝したん、すごいやん。それ嬉しいやん。
でなんか先生とする時があって、うん、まあそれでなんかすごいなんかズルされて。
先生が、
はい、
先生たちがズルしたんやん。
はい。
それは負けたくなかったやない先生ら。
で負けました。
負けたんやん、
はい。
先生悪いね、本当。そうか、それは悔しかった。
はい。
そうですか、
はい。
ちなみにあの大人になってこんな仕事したいとかこういう大人になりたいなってのありますか。
音楽関係が一番いいかな
って。おお、すごい。
うん、
ミュージシャン。
うん、ミュージシャンになれんかったとしてもピアニストとか。
あ、はい、ピアノできるんだ、
はい、
ピアノもクラリネットも。
、はい、
団結力のあるクラスに出会えることを祈っておりますので。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
わおう、
今週のゲストもですね、先週に引き続いてツペラツペラのお二人にお話を伺います、亀山達也さんと中川敦子さんのお二人のユニットがツペラツペラということでね、もともとは絵本とかは作られてなかったんですけれども、たまたまゴミ太郎さんの出会いがあってこの絵本の方の世界に行ったということでね、もう今ではもう本当にもう超売れっ子のお二人で、お忙しい日々を過ごされてるんですけれども、今回は、中川敦子さんを中心にお話を伺っておりますのでお聞きください、どうぞ。中川さんは子供時代どんな。
私は本当に話すとすごい本当つまんないぐらい、うん、物心ついた時から絵描くのが好きで、お姉ちゃんと二人、うんうん、姉妹なんですけど、二人であの広告の裏とかにこういっぱい積んでかけるやつも貯めておいて、それにずっと絵描いてたっていう記憶があって、でそっから
絵本作ってたね。
そうそう、なんかそれこそ私
今残ってるけどね、
絵本作家になる夢は全くなかったんですけど、でもなんかそういう閉じて絵本を作ってみたりとか。うちはすごくサラリーマンの普通の家庭なんですけど、うん、父があの印刷会社で割と図録とかあの展覧会を担当してて、家に図録とかチケットとかがたくさんあって、でも別にそんななんか洒落た家じゃなくて本当に普通のいわゆるあの家庭で、でもなんかそういうのは普通に、逆にそういう普通の家の中に普通にそういうことがあって、展覧会行ったりとか家でパラパラ
いろいろ
図録眺めたりとかはしてた記憶あるんですよ。で自分でなんか画集みたいなのを小学校時代に
作って
なんか名前つけて、自分の名前つけて作ったりとか、途中からそのなんか得意なんだなっていう自信にもなってきて、でそれが割といろんなことでコンプレックスすごいあったんですけど、なんかすごいのっぽでもうグリグリの天然パーマだったし、なんか見た目とかにも全然自信なくってっていう感じだったけど、絵は負けないぞみたいなのが結構ずっと順調にこう気持ちとして育ってって、
で美大に行こうみたいな、
でもう高校から何か自分で選ぶんだったらやっぱ美大がいいなっていうので、美大卒業してもなんかそういうのにまつわる、まあ、仕事をして何かはまだその時は分かんなかったけど生きていきたいなみたいなの、なんか結構こう思いとしてはすくすく育っ
亀山さんとはまた違いますよね。
全然
違う。ねえ、うん、いたずら心と遊び心の塊とね、言ったらまあね、その、
まあね、真面目だもんね。真面目なんですよ。
そうなんですよ。
まあね、
真面目なんです、
今のスペラスペラさんの作風になるまでってのはどうでしたか？
まあ、最初2年間は布小物の雑貨を作ってた。
はいはいはい。うん、
でそれの、まあ、ブランド名で屋号が必要で、
うん、ああそれでスペラスペラ
スペラスペラ、別にずっとそれやっていくつもりじゃなかったんで、うん、2人でまあたまに組んだ時に、
うん、ユニット名
雑貨、雑貨のブランドとして、そっから絵本に行くとか思わなかったわけです、うん、絵本って選択肢はなかったから、うん、頭の中に、うん、でさっき言った五味太郎さんだったりとか、
はい、
まあ、それ以外にもこう海外のこうなんていうのか本買い付けてきて、
うん、
売る書店さんが出てきたり、うん、東京の方で、
はい、
それでこう、まあ、おしゃれなね、
本屋さんとかこうヨーロッパ
の、そういう本飾ってカフェの人が壁に飾ったりする
じゃ
ないですか、そういうこう絵本見て、
うん、
日本の絵本と比べてみるとやっぱり圧倒的にこうデザイン面違ったんですよ。デザイン、
そうか、
確かに造本とか、
うん、
いやすごい海外の方面白いなって、まあ、今は日本の方も大好きですけど、
うん、
でもそこから逆にね、改めて日本 の、
予算、
ね、今までの絵本作家さんもたくさん読むと、あすごい独特な世界、
うん、でまあ五味さんもそうだよね、
うん、
いわゆる絵本とはちょっとベクトルがずれてて、うん、工業デザイナーならではの変わったものがある
んです、ね、五味太郎さんに影響を受けつつということ で、
そうです、
ね、新居浜出身 の、 その真鍋博さんが五味太郎さんのところで働かれたというか、
ね、っていう、若い頃は、
そう、僕がなんか読んだ本には五味太郎さんがなんか明日から来なくていいよみたいなのを真鍋さんから言われて、
うん、
でなんか君普段どんな絵描いてるんだ見せなさいって、うん、それ見せたら面白いね明日から来なさいみたいな、なんかそんなことを言われたみたいな本を読んで、あそうなんだみたいな、
でもやっぱり五味さんに直接的にこういろんなことを教えてもらったっていうわけではないんですけど、でも近くにいさせてもらって一番やっぱりその私たちにとって学びが大きかったと思うのは、本をこう一つのものとして取られているので、五味さんは絵本ってどうしてもなんか絵があってストーリーがあって何かこう伝えたい思いがあってとか、なんか内容がより大事なんじゃないかっていう感じで、それを別に本として閉じれば絵本でしょっていう感じがなんとなくイメージとしてあると思うんですけど、そうじゃなくて本当に一冊のものとして開けた時のその造本、どんな紙を使って見返しがどんな色で模様になっててとか、
プロダクト
ですね。でやっぱり大人のイメージをガラッと変えてくれたっていうか、こんなに人生を楽しんでる素敵な大人がいるんだっていうのは、そう、でもそれ大事なことだなと思って、やっぱりなんか社会人になるっていう時になんかきちんとしなきゃいけないとか、なんか働いてお金にしていかなきゃいけないとか、やっぱりそうなんかいろんな急にこうちゃんとしなきゃみたいなって思ってたけど、あそういう風にこう自由にでもちゃんと責任を持って、
まあでもそういうこう本当に人生を楽しんでる大人を、ね、
うん、子供たちに見せるという
か、まあ、子供に見せるのが大事かなと思うんですけど、全国の小学校のとかの授業に人を組み込んだ方がいいと思うんですけど、
大
人の、まあ、大人のバリエーションを見せ
る、クリエイターじゃなくてもね、もちろんあの、
うん、
町の八百屋さんでも魚屋さんでももちろんすごい素敵にやってる人もいるし、サラリーマンでもね、会社勤めでももちろんそこに情熱持ってやってる面白い方もいると思うので、
これから大人になるんだからね、いろんな大人がいるなっていうのがやっぱり感じないで育ってきたから、
そうか、やっぱ全然自分の親とか身近な親戚ぐらいしか子供は出会わないですもんね、学校の先生ぐらい、
三重だからね、三重のやっぱり、
うん、三重だからね、やめて、全国そうだ
と思
う
んですけ
ど、三重大好きだね、
三重大好きだけど、三重のやっぱり、
ね、可能性があるっていうことを知るのはすごく
大事です、
いろんな人いますよね、
確かにそれは大事な、もしかしたらこれから学校教育に組み込まれていくかもしれないですよ、でもこれ、
そうですね、
あってほしい、
でも逆に地方の方がやっぱりそういう子育て環境をすごく力を入れてるところの方がそういうこと始まってまあいますよね、なんかようこそ先輩的なこともそうですけど、やっぱり学校じゃないけどあの私たちも、まあ、亀山が特に最近力入れて、まあ、コロナで今少なくなってますけど、ワークショップとかもやっぱり各地のすごい
赤金ミュージアム
で
いろんなところで
鬼のね
楽しかったですね、
うん、でもそういうのもね一つやっぱりそうあの見せたい自分でこういう、うん、
大人
も見せたいっていう部分もある感じがするんですけどね。
そうですね、
うん、
いやじゃあ最後にちょっとあの、はい、お二人に子どもの頃の幸せだった思い出、
子どもの頃はね
亀山さんどうでしょうか。
父親がほとんどいなかったんですよね、
うん、
当時は、
うん、
出張ばっかりしててで出張先からすごい凝った絵手紙送ってくれて、
え
それが嬉しかったりね。
お父さんから絵手紙が来るんですか、出張先から。
そう
へえ。
血筋としては結構、
ね、血筋はそういうことなんです。父親は真珠屋さんですけど、一族全員が、
はあ、
三重県伊勢市
で
ね、
おじいちゃんの代からもう僕たち真珠で大きくなったんです。
真珠で大きくなったんですか。
真珠なんですね。
出張が多くて
当時はバブルが行商してて、たまにそういう手紙届いたり、帰ってきたら休みがある時は一緒にこう木を切ってなんか船作ってくれたり、手を動かしながら作るの好きなんで、一応大工とまで行かないけど、なんかこう、なんか変わったもの作るの好きなんですね。そういうのが僕のルーツだと思うし、なんか人を喜ばせるために作ってるわけですよ。で、まあいないから、
お父さん、ね、お父さん今も近所の子供のためにね、刀を作っ、チャンバラの刀みたいに作ったりとか。
で、この間帰ったら鬼滅の刀を作ってた。そんな完成度は高くないです
よ。いや
人が喜ぶためにちょちょって作ってこうやってあげちゃうみたいな、そういうのがやっぱ僕の感覚とすごい似て
る。ああそうなんですか。
ですよね。母親はまあ手作りセーター着てましたね。
へ
え。網だくじついてるやつ。
セーターが網台になって
こうやってこうやっていくとバッファローマン出てきて
遊び心があるやっぱり。
そうですね。そういう家だからこう親の手作りがまあ嬉しかったっていう感じかな。
中川さんは
割と私は団地っ子ではないんですけど、うん、周りが団地の地域で、団地ってなんかすごい庭っていうかね、共用の庭が広かったりとか、なんか結構自然が豊かなんです。
東京
だったけど、そうそう東京なんですけど、なんかそれをすごい集めて、なんかいろんな葉っぱを常にこう何かに見立てて、まあおままごとみたいなことだったり、いろいろだったんですけど、なんかそれをすごいずっとその辺をこうずっと歩いて、毎日公園とかその辺を歩いて、なんかやってた記憶
が幸せだった
と、いやなんかこう自分が充実してたっていうか、なんかまあ家族の思い出とかもちろんありますけど。なんか自分自身が充実してた感じの思い出が、あと私は割と本、今よりも絵本とか本とか好きで、で図書館に自転車でチャリチャリって行って、何の作品が好きとか何を読んでたっていうよりかは、なんかあそこから日向がこういい具合にポカポカ当たってるあの棚のあの辺の本を端っこからこう順番に読んでたなとか、なんかそういうね、すごい綺麗な、
綺麗な、
のどかな、
図書館とかが、だからなんか居心地のいい場所だったんでしょうね、
そうです
ね、多分ね、
うん、そうですね、結構好きでした。大きくなってからも結構自習しに、
うん、
使ってたりとか、ポカポカした感じ
の、いやまさにこのアトリエが本当ポカポカしたような
そうです
ね居心地のいい場所で、いつまでもいたくなりますけど、そろそろ愛媛にも帰らないといけないな。
愛媛もね、
また愛媛にも来ていただきたいと思いますので、本当に、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
わおう。9歳です。
9歳ってことは小学？
4年生です。
4年生。どうですか小学校は？
すごく楽しいです。
あら。何してる時が楽しいですか？
体育の縄跳びの持久跳びをするところが楽しい。
何持久跳びって？
前跳びを何分とか何秒とかできるかっていう。
何分ぐらいできる？
たまに2分とか行くけど、
うん、
ほとんど1分以上は行く。
縄跳び得意な？
縄跳びすごく得意。
すごい。冬休みは何やってたの？
みんなでテレビを見たり、なんか YouTube 見たりとか。
YouTube？YouTube は何見る？
なんかフィッシャーズっていう、
ああ
ファイフェイスが 世界で9番目になっとる
がフィッシャーズなんや。なんで好きなフィッシャーズの。
なんかアスレチックとかいっぱい振るから、それが面白い、うん、
あ、アスレチックも今くんは好きな。
はい、だけど一回だけなんかお父さんとアスレチック行ったけどすごく怖かった。
嘘、どこのアスレチック行ったの。
あのファイジョのフォレストアドベンチャーっていうところ。
あそこ
もうめっちゃ怖かったもう半泣き
半泣き。あ、泣いてはない。
泣いてはなかった
けど、泣いてはない、半泣き。
もう行きたくないすごく怖かった。
あ、そうな。ちなみにゆうまくんはあのこんな大人になりたいなってことありますか。
なんか学校の先生とかに なんかなってみたい。
おお、なんで。
僕4年生だから、1年生から4年生の間僕先生かっこいいなと思って、
うん、
なんか学校の先生に憧れて学校の先生になりたいなと思
う。あ、そうな。え、どういうところがかっこよかったの、先生の。
なんか算数とか、うん、国語とかもう全て分かっている
先生がね。
先生が。
そう。え、でも最初さ体育が好きって言ったやんか。
はい。
算数とかはどうなん今。
まあまあ
まあまあ。でも先生やったら教えないかんのよ。ちょっと 5年生から頑張る。
頑張る。
え、あ、じゃあ先生になる。
先生になりたい。
あ、ね、なりたいね。そうか、次先生になるたらみんなゆうま先生の言うことをみんな聞いてくれて、ゆうま先生みたいになりたいって多分子供らが思うと思うよ
それは嬉しいな。それだったら嬉しい。
嬉しいよね。ゆうまくんの先生もそういう気持ちだったかもしれないよね。
そうかな。
ああ、今週もメールいただいております。ありがとうございます。ラジオネームカッパのラッパ。桜が咲く頃になると毎年思い出します。中学の時、僕よりちょっぴり背の高かった彼女のことを。歌を歌うのが好きでいつも何かを歌ってた。とにかく気が合うというか、何をしてても一緒にいるのが楽しかった。当時はそれが恋なのかとかわからなかったけど、3年を迎える前に彼女は家の事情で引っ越していった。今だったらどこへ行くの？ LINE 交換しとくとかあったんだろうけど、ただの一言バイバイと言っただけで彼女はいなくなった。こういうのを胸が締め付けられるって言うんでしょうか。裏山の桜の木が満開で、その日の天気と彼女の思い出がずっとと重なって、30年経った今でもあの時の気持ちが蘇ってきます。切な。こういう人は LINE がある今でもどこ行くんとか言わないと思うこれでも何なんやろ、そんなに遠くだったんかな。昔でも手紙とか別にあれか、だから言ってないんだ二人とも。いなくなって気がついたタイプね。ああ、そうですか。これちょっと番組で探す？探せんか。やっぱあるんやね、こういうの。今でも中学生でも携帯持ってる子いるんかな。あれなんかな、今はどうやって告白とかするんやろ、どうしてるんやろな。ちょっとその辺聞いてみたいですね。ちょっと30年前と今でどう違うのかね。そうか。いや、中学校の時だったらもうあれじゃない、もう好きってどうな、カッパのラッパさん。恋だったかわからんかったな、それは。本当のこと言って、本当のことあ、そうか。でも手紙だけでもあれか、中学生とかやったら航空会とか行けんもんね、そもそもね。電話とかもね、そんななんか電話するにもだから一回親の壁をね、なんとかちゃんいらっしゃいますか。もうあるあるですけど、今の子ら知らんのやろ。あの同じクラスのなんとかと申しますけれども、あんたいつまで喋るよみたいな、後ろから親が、いやいや、またね、タンプープーみたいな。そうなんよね、昔の電話ってね、あれなんですよ、あのコードがついてるんですよね。だからあの部屋に持ってこうにも扉がちょっと開くんですよね、あれね。番組ではあなたの心の声のつぶやきお待ちしております。メッセージの投稿は和音@ハロー78.jp、 wan@hell.jp まで。ああそうですね、あなたの甘酸っぱい思い出、切ないな、私の初恋こんなんやったなとかもお送りください。24時間いつでも受付中。本日声の出演は子供水田葵さん、鎌倉優馬くん、ゲストインタビュー絵本作家ツペラツペラ中川敦子さん、進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦、心根ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。